数字のトリックを見破る30の方法。その1、数字のトリックに騙されるな。世の中にある数字は面白いです。数字のわずかな短さで購買力を高めて商品購入を結びつける数字のサイトがあります。10万人の人が愛用している商品と書かれているとどう思うでしょうか。すごいな、10万人もの人が買っている商品なら自分も買わないと損だな。そう思ってつい買ってしまいます。しかし10万人とはいえ日本全国民から見ればどうでしょうか。日本国民が1億人とすれば10万人はたったの 0.1% です。たったこれだけと思いますね。同じ数字でも10万人と 0.1% では運命の差です。もちろん商売上手な人は 0.1% のような力のない数字より10万人という表現を使います。消費者の購買力を刺激し売上アップにつながるからです。これは私は数字のトリックと呼んでいます。数字は嘘をつきません。しかしちょっと数字の見せ方を複数だけでお得感の高い数字へと変化します。お得感の高い数字に引っかかり、考えるなら買わなければ損と思わせるような仕組みができています。悲しいから、数字のトリックに引っかかる人はいつの間にかお金が財布から消えます。たくさん食べて大事にお金を使っているはずなのに買わないという不思議な現象を学びにします。数字のトリックに騙されているからです。今回はその具体例を紹介すると同時に対策も紹介します。あなたも数字のトリックに騙されない人間になりましょう。自分にとって本当に必要な商品だけを購入する賢い消費者になる喜びを得ましょう。数字のトリックに騙されない賢い消費者になる。数字のトリックを見破る30の方法。その2、安くなったのではない。初めからその価格なのだ。時折いつのような表示を目にしませんか。1800円、12000円、9000円、私もよく騙されました。店の景気がいいのか、はたまた期間限定の特別サービスなのか、店頭が太ったなのか、昔はそのくらいにしか思っていませんでした。とにかく今度は安くなっているという印象です。こんなに安くなっている、今買わないと絶対に損だ。そう思い焦った私は後先を考えずに無駄な購入をしたことが欲しいことがあります。あなたもそういう経験があるのではないでしょうか。しかしこの話には裏があります。実は特別サービスでも期間限定でもなく、店側は最初からその価格で販売するつもりでいたのです。初めから安くれるならその値段で素直に表示していないと思いませんか。お客さんに値段がそれとに伝わり、また抵抗店で買うのはなかなかです。なぜ1800円のような表示の仕方をするのかというと、単純に少しでも売り上げを伸ばすためです。店側は初めからその安い価格で売ることができたのですが、売り上げを伸ばすため社長を使っています。どのくらい安くなっているのかということが1800円のように確認できると具体的です。私たちはお得、安いという印象で購入してしまいます。人間心理は国に利用者商売法の一つです。あなたもこの数字のトリックに騙されないように気をつけましょう。安いかどうかより必要かどうかを考える。数字のトリックを見破る30の方法。その3、読んでたと見たの違いに騙されない。あるお店で期間限定のセールを行っていました。価格表示は次のようになっていました。あなたはどちらの方が安くなったと感じるでしょうか。1、850円、810円。2、1950円。おそらくあなたが安くなった印象を受けたのは2の1950円ではないでしょうか。見た目が良かったら見た目の数字に変わること、価格表示に変化なので安くなった印象が強いです。しかしよく見てみましょう。どちらも50円安くなっていることには変わりません。現実にはどちらも同じです。安くなっている数字は変わりませんも、読んでから見たら高くなると急に安くなった印象を持ってしまいます。この数字のトリックにあなたは踊らされていませんか。消費者の購買欲求を刺激して売り上げを伸ばすため、少しでも安くなったようにする工夫をしています。しかしどんな時もどれだけ安くなっているのかという数字をありのまま見ることが大事です。先ほどと同じように手数がかかってもどれだけ安くなったのかという数字をしっかり見るのです。読んでたと見たに踊らされず数字の変化をありのまま確認する。数字のトリックを見破る30の方法。その4、賢い消費者は値段の下振りして考える。989円という値段があります。あなたはどんな印象を持ちますか。もしやあと見た印象が989円の900円と考えていないでしょうか。実は店側は本当は1000円で売りたいことをわざと989円と書き直しています。理由は当然売上を伸ばしたいからです。ではなぜ売上が伸びるかを説明します。人間は常にいつも大体で考える癖があります。脳は大体で考えるという癖があります。面と向かって情報を全て正確に加えていると脳への負担が大きくなるからです。もはや人間の本能といっても過言ではありません。故に人間は頭の柔軟さから989円ではなく900円と大雑把に考えてしまいがちです。さらにこれだけではありません。1000円は読んでたであり989円は見たです。読んでたと見たでは見た目が明らかに違いますし、印象が全く変わりません。見たのでは優先なんですが、読んでたの数字になった瞬間から急に高額商品になった感じがあります。また余談ですが、見たの数字ではなつきませんが、読んでたの数字ではなつきます。0、800円、1000円。だが悪くん、価格表示の横で中に値段も急に高くなった印象に変わります。見たの書き直したりすると安い印象が強くなるため、結果として売り上げが上がります。つまり、11の損なくなっても、見たの値段の方が読んでた値段の税率より大きく上がります。大雑把に考えることが人間の長所でもあり、短所でもあります。裏側は人間の大胆に考えるという心理を考えやすい売り上げに利用します。少しでも商品を出そうとそういう数字のトリックを使います。もちろん見たの方が安いのですが、数字をしっかり見てみましょう。989円と1000円では差がなかった11円です。下振りして考えればどちらも同じ金額になります。しかし、あと、初年会場では989円の方が安く感じてしまうのです。賢い消費者は下振りをして計算をします。下振りすれば数字の事実が見えてきます。989円という値段があっても下振りして1000円と考えることができます。あと、見た印象が違っても下振りすれば同じ金額になるので騙されることがなくなります。あなたも下振りして考える習慣の夏、身につけましょう。騙されない賢い消費者は値段を下振りして考えるのです。値段は下振りして考える。数字のトリックを見破る30の方法。その後、わざと期間のかなり期間限定サービス。時に街の商店内を裏返していると店頭で次のような対応を目にします。今で大サービス。期間限定で商品を安くしたり、サービスを裏返したりするという内容です。人間は全く持って今までということに弱い生き物です。今までということの内容はいつからいつまでという期間が具体的に書かれていないことです。書くのが面倒なのではなく、わざと書いていません。もし10月1日から10月7日までと具体的に書いてあるとどう思うでしょうか。7日までか。まだ時間があるから、まだ次の期間でも間に合うか。そう思って購入を後回しにします。後回しにすることを興奮したのが冷静になります。よくよく考えてみると必要ないものだと考え直し、購入力が連帯していきます。裏側は今まで大サービス、どこでいつからいつまでという具体的な期間は書きません。書いていないから見た人は本当に今までと思って出します。どうしたらない、明日はない、今買わないと損だ、と明日につい衝動的に購入してしまいます。あなたも今まで大サービス、見逃されていないでしょうか。今までと考えるようにそもそも自分にとって必要なのかと考えることです。賢い消費者は必要かないかそれだけを考え冷静に購入するのです。今まで大サービス、見逃されないようにする。数字のトリックを見破る30の方法。その6、ポイント制に得はない。全店でよく採用されているようなポイント制です。商品を購入するのにポイントがたまり、ポイントに応じて商品を交換できる仕組みです。典型的な例で言うと1ポイント1円です。1000ポイントがたまれば1000円の商品を購入できます。ポイントがたまればたまるほど高額の商品と交換できるようになることがあります。ここが裏側のないところ。流れを追って説明します。1万円の商品を買います。1万円の 10% 分がポイントになるとすれば1000ポイント1000円分です。つまり1000円もらったのと同じです。ポイント1000を使って1000円の商品と交換すれば無料で商品を手に入れられ得票したと思います。お金を1000円もらさずに1000円分の商品を購入できれば誰でも得票したと思います。しかし、ここが勘違いです。ポイント制は店側にお金を預けている状態にすみません。1万円の商品を購入し、そのうち1000円を預けている状態です。お金を預けた側にポイントという名前の債権者や消費者が受け取る仕組みです。1000ポイントが発生するのは1000円分の債権の手に入れたと思えば分かりやすいことでしょう。店側はそもそも9000円で売れることを少し高めに価格を設定します。少し高いけどポイントがたまって交換できるのが安い。高ければ便利と考えがちですが、ポイント制度があるため消費者はむしろ得票する感覚の方が強くなります。少しだけ高めに商品を購入させて店側にお金を預けさせ、ポイントという債権の消費者に発行します。ある日預けている金額を商品として還元しているだけです。結論から言いますと、消費者は得票していません。むしろ損していると言っていいでしょう。なぜ損しているのか。続いて損している説明をします。ポイント制は債権でありポイントという債権がある程度たまればお金を商品として交換して還元する仕組みです。店に預けておいたお金を返してもらうだけですから得はありません。忘れてはならないのはお金を店に預けている間はお金が増えることはありません。銀行の利子につき預けている間は少ないならお金が増えます。しかし店にお金を預けている間はむしろお金を預けているのですから全く増えないのです。この証拠のないことは消費者を得した気分にさせられるんです。ポイントがたまれば後からその分の商品を交換できるので得をした気分になります。もっとポイントを貯めたい。そうすれば高額の商品を交換してもらえる。だからもっと商品を購入してポイントを貯めよう。購入力に勝ちながら勢いで不要なものまで購入します。最後に最も店側が期待しているのは消費者のポイントになるということです。店のポイントからはその系列のお店でしか使えません。ですので他のお店で買うような浮気はしなくなります。他のお店で買うとせっかく余っているポイントが使えないため最後のお店で買おうとします。買えば買うほどポイントが貯まりますから商品の花はその系列のお店で買うと思います。だから消費者を取り込むことができ店側の売り上げも増加します。他のお店で買っているポイント制は全く得がないのです。得があるのは裏側で、購入する側には得をしているような錯覚をさせているだけです。私ならむやみにポイントは貯めずつ使います。貯めても無理しないのでお金が増えないのですから貯めても意味がありません。あなたもポイント制に騙されていないでしょうか。お店も損失の中でお金のやり取りをして商売しています。お客に無料でお金を割れるような話は最初からないと思うことです。ポイントの数字に騙されないようにする。 数字のトリックを見破る30の方法。その7、平凡な消費者は値段必要性の順で考える。賢い消費者は必要性手段の順で考える。商品を買うときは通常次の2つを考えながら検討します。1、値段。2、必要性。平凡な消費者はまず値段必要性の順で考えます。必要だから買おうという気持ちより安いなら買おうという気持ちです。安いなら買おうとはどういうでしょうか。必要だけど高い金額を出して買いたいとは思わない。でも安かったらとりあえず買おう。商品購入に対して中途半端な気持ちです。値段が大事です。多少なりとも欲しい気持ちになっても値段を優先して考えます。一言で言えば本当に欲しいと思っていないということです。必須ではないので別になくても苦労しません。あったらそれで便利という程度です。あなたも自分のことに正直に問いかけてください。なくても生活がまとまっているのですからなくていい。では賢い消費者はどう考えるのでしょうか。必要性手段の順で考えます。本当に必要なものですから商品を見たとき手段より必要かどうかお先に考えます。必要なら値段に関わらず購入します。買うときから念のため値段を見るという程度です。本当に必要なものは値段はありません。思ったより値段がなくても気にせず購入します。そういうものだけを買えばいい。あなたがトイレットペーパーを出したとき急いでスーパーへ走ります。スーパーではトイレットペーパーに向かって一直線になりますね。トイレットペーパーを見つけたら値段の参考程度に確かめるだけです。たとえ値段が思ったより少々高くても購入することでしょう。なぜなら本当に困ってしまうものだからです。トイレに行かないのでは漏らしてしまいます。値段がどうと言っている場合ではありません。本当に必要なものは必要性手段の順で考えるのです。必要性手段の順で買い物をする。数字のトリックを見破る30の方法。その8、数字で考えるとデータが消費者以外に見えてくる。私がよくレストランの一つに24時間営業のところがあります。時はデータが3人になりますが夜は人が少ないため1人でやっています。しかし夜とはいえ1条件が多いため深夜で3分の2席になることは珍しくありません。1人のデータがなんと50人近くのお客さんの配膳をしているということが現場です。客や私でさえ大変そうだなと感じます。データは深夜にもかかわらずたくさんのお客を探さない店内をいつも走り回っています。夜でもこれだけお客さんがいるなら申し訳ないのに単純にそう思います。1人では足りないのは一目瞭然です。ふとこんな心配をします。こんなにたくさんのお客さんがいると1分くらい食い逃げしてもわからないだろうな。データが処理しないので十分に記憶が余裕なく実際にそれは起こりうる話です。食い逃げが見えないことで一つ重なるかもしれません。しかしです。深夜のデータが処理なのは食い逃げされてもいいという前提でそうしています。数字で計算すればすぐわかります。実際にデータを申し上げれば人件費が大幅に増えます。深夜の時給ですから例として1200円とします。夜10時から朝の8時までの10時間とすれば最低でも1万2000円の人件費が必要です。しかし1分のお客さんが食い逃げしたとすれば食事の量も増えますが3000円の損失としましょう。1万2000円の損失と3000円の損失。実はデータ処理で一つ食い逃げされてもお金の損失は小さくて済みます。たとえ1分が食い逃げしたとしてもデータ処理に集中している限りそんな儲けを上回るということです。またシニアのお客さんですから、だらしたお客さんが多いです。お客さんが多くても実際は食事をしている時間より雑談をしている時間の方が多いです。だらしたお客さんが多いためデータ処理でも何とかできます。さてこの話を前提に次は次の話をします。一方お昼のそのレストランはデータが3人も増えます。先ほどで考えればお昼のデータが少ない方が儲けは大きくなるのでデータが少なくていいのでは思います。実はお昼時のお客さんは夜とは違いたくない。平日の仕事になると昼休みのため会社に押し寄せます。押し寄せた客は午後からの仕事があるので食事が終われば雑談が来てさっとお店を出て会社へ戻ります。お客さんが外した席にまた次のお客さんが座り食事をしてはさっとお店を出ていきます。この繰り返しを回転と言います。お昼のお客さんは回転内容でデータが3人でさらに改善した方が3人回転も良くなります。故に売上が伸びます。データ3人雇っていたとしても回転率を上げた方がそんな儲けを上回るわけです。このように数字を考えると世の中の不思議な解明でしてしまいます。レストランとはいえ経営です。きちんと儲けを出さないといけないのでそのための工夫をしているようです。なぜデータが処理しないのか数字で考えてみる。数字のトリックを見破る30の方法。その9、クレジットカードを使うことで数字が分からなくなる。クレジットカードは何かとしてあなたがどう買いました。社会を先送りするカード。現金ならしても商品代金を払ったことになるというカード。客の信用でお金を借りられるカード。人によっていろんな認識があることでしょう。私なら手紙借金できるカードと買います。上に書いているカードを仕事で並べたいんです。クレジットカードは基本的に借金です。カードを再借金して商品を購入します。その代金は後から支払いますということです。クレジットカード会社から一時的にお金を借りて後からあなたの銀行口座から引き落とすという仕組みです。一括やるんですやろうととにかく借金をして後から返すということです。現金での支払いではないという認識を持つことです。次はクレジットカードの厄介なことです。カードだけでは数字が具体的に見えません。今月自分がどれくらい借金をして商品を購入したのか現在の状態がカードを見ただけではわかりません。確かめるためにはクレジットカード会社に電話をしたりウェブサイトから確かめたり通年等の内容を踏まないといけません。カードを見ただけでは数字がわからないので金銭感覚が狂ってしまいます。クレジットカードの送信ところは使っているのに使っていないような感覚になることです。故にクレジットカードの利用者数が増え最悪の場合は自己破産が至るのです。現金で支払えばお金を受け取り手元から消えていく瞬間が見えるので感覚としてわかりやすいです。賢い消費者なら基本的に現金で買い物をします。理由は今ではなく使ったお金を数字として認識しやすいからです。再生を防ぐためにクレジットカードのような手段のものは使わず現金で購入します。どうしてもクレジットカードだけでは購入できないものでクレジットを再あとは現金で支払います。面倒ですがその方が数字ははっきり見えます。持つクレジットも2種類のみです。3種類も4種類もカードをたくさん持っていても仕方ないのです。クレジットカードより現金で買い物をする。数字のトリックを見破る30の方法。その10、無料と言わないことを信じると損をする。16時から1回のお手製で無料商品券と交換します。大型デパートでは時折こうしたアナウンスが流れます。あなたも一度は耳にしたことがあるでしょう。内容はその他にも様々な種類があります。16時から駐車場が無料になるチケットを配します。16時からフライ広場でイベントがあります。入場は無料です。16時から500円分の商品券も無料でお配します。このように16時になれば一度の料金が無料になるおいしい話です。無料になるのだったら行かなきゃ損。誰でもそう思います。さてここまでです。当然無料になる方が得ですが16時まで時間を巻き過ごそうと思います。16時まで何をしようかというとデパートに戻るしかありません。まずこの16時のイベントは少しでも長くお客を店内に留めておくことが一つの目的です。16時まで過ごす人たちのおかげでデパートに盛り上げられます。はじめは買いたいと思わなくても店員に少々買いたいときなど必要性を感じ始め買いたくなります。16時という中途半端な時間もあります。レストランコーナーではお昼になれば昼食でにぎわい、夕飯になれば夕食でにぎわいます。しかし16時のような中途半端な時間はお客さんが少なくなります。お昼に食事をした人たちが小腹が空いてくる16時までにコーヒーでもっとお米レストランに行きます。またレストランの売り上げが向上します。決めつけがあります。16時までデパートにいれば時間に帰ることは16時まで行くときですね。さあもう一日ですね。16時までいれば、せっかくだから夕食のおかずも買って帰ろう。16時までデパートにいれば夕食のデパートは無料券を買って一時的に損失を出してもそれ以上の売り上げにつながる仕組みです。そんな儲けを上回る計算が始められます。16時に無料券を手に入れたとしても無料以上のお金を16時全部に使うことで消費者は得ることが損しています。無料券の他にデパートが損しているようで得をしています。この仕組みに気づくことです。では賢い消費者はどうするのかというと、買い物が終わればさっさと店を出ていきます。16時から無料券をお借りしますという美味しい話があったとしても人気もせずデパートを離れます。何でもそうですが美味しい話はありません。美味しい話ほど今何か食べていると思うことです。それを知っている賢い消費者だからこそ目的の買い物が終わればすぐ店を出ていくのです。無料の先にはまだ待っていることに気づく。数字のトリックを見破る30の方法。その10時、送料は当社の送料は当社の負担という報告を目にします。お制度を9年各種プレゼントを受けることなどよく目にすることですね。送料を負担しているの無料だ、得だ、嬉しくない気持ちが高まります。実はこの話にもございます。資本主義の中で経営をしている会社が送料を無料にするような手段を経営をするはずがありません。まず送料は当社の負担という商品に注目しましょう。おそらく高額の商品ではないでしょうか。あるいは5個以上購入や10個以上購入という条件がされているでしょう。実は送料に相当する金額がすでに商品に上乗せされているわけです。上乗せがわからないように5個以上購入すれば送料無料になりますという条件を使っています。送料はお客さんが支払っているわけです。ごめんなさい、バラしてしまいました。すでに商品価格に含まれているのをわざわざ送料は当社の負担ということが言いたいというわけです。消費者は見ないところで送料を支払っています。それに気づいていないわけです。何より送料は当社の負担という判断を変えることで消費者の購買意欲を変えることが目的です。送料は無料なついでに購入料、ついでに買い物料、高くった気持ちになりいろんな商品購入に差し掛かります。いろんな商品購入をしてもらえばさらに売り上げが伸びていくというわけです。送料は当社の負担とは前出しなのです。送料は当社の負担といっても送料はお客さんが支払っていることに気づく。数字のトリックを見破る30の方法。その12、同じ効果でも選択によって大幅な節約ができる。冬限定ですが、私は自分のアパートから会社まで歩いて出社します。寒い冬に歩いて出社するという運動になり、体もちょうど意外に温まっています。さすがに夏はあまりに暑いため今のところは控えています。歩くこと片道1時間30分、往復で3時間、結構な運動になります。これだけ運動を毎日続ければ運動不足はすぐ解消されます。なぜ歩いて出社しているのかというと大幅な節約ができるからです。以前私は電車で通勤していました。電車で通った場合、 電車代1万円プラスフットレス代1万2000円イコール2万2000円。しかし、ある日、歩いて通った場合について、金額を使って考え直したときに、ことごとく事実に気づきました。歩いて通うと、まず電車代が0円になります。歩くことで運動になりますが、フットレスに通っている時間と考えることができます。すると、フットレスに使うお金も必要なくなります。歩いて通った場合、電車代0円プラスフットレス代0円イコール0円。たった1ヶ月で、なんと何千円も節約できます。通勤もでき、運動もでき、さらに2万2000円も節約になります。かなり大きな金額です。同じ通勤でも電車と歩きをしないでこういうことをされると、当然歩く方をやります。ここからは同じでも電車から来たという選択をしないでこういうことをされてしまいます。この事実に気づいたのも数字で計算したらです。電車の方が早くてだんだ。誰もが利用していると言われて考えていると見えてきません。数字できちんと表現してみましょう。時間のお金も節約できると思われがちな電車通勤です。きちんと数字で計算すると、面倒な参考の方がはるかに節約できるという事実に気づいたのです。電車の場合とはバイトで数字で計算して比べてみる。数字のトリックを見破る30の方法、その13、数字で考えれば真実が見えてくる。数字のトリックに騙される典型的なケースを紹介します。次の数字を純粋に見てみましょう。たと2倍以上が安くなっていると印象を受けるのはどちらでしょうか。1、199万。2、1500円。おそらくほとんどの人が2番目の1500円を超えることでしょう。値段が2分の1になっていますから、ショックは目立ちます。50% であり、安くなった印象が強いです。まさに激安はこのことです。しかしです。夢を壊すようで申し訳ありませんが、本当に安くなっているのは1番目の100万99万です。よく数字を見てみましょう。確かに100万から99万では値段としてはあまり安くなっていない印象を受けます。しかし、きちんと数字で表現すると事実が分かります。1、100万99万、1万円の負。2500円、500円の負。さあ、これで一目瞭然ですね。2番目の例はたった500円しか安くなっていませんが、1番目は1万円も安くなっています。どちらが大きな金額を尋ねれば、誰もが1万円もやりません。実のところ本当に安くなっているのは1万円も100万99万です。あまり安くなっている印象はありませんが、数字で表すと1万円も獲得しているという現実が見えてきます。これが数字のトリックです。全体からパーセンテージで考えてはいけません。安くなった純粋な数字で考えると現実が見えてきます。データとは大安売りという判断の中で1000円の商品を買いやすいという合計を目にすることがあります。はじめは数字もいらなかったけど、価格見やすいと買ってもいいかなと気持ちが緩みます。しかし、現実から言えばあまり安くなっていません。安くなったという誤った印象を受けた商社が安くなっているという勘違いから何か消費してしまうという事実です。本当に安くなったと思わなければならないのは高額商品100万円が99万円になっている場合です。数字で表すと1万円も安くなっています。現実としてカットされている金額が大きいのですから、はるかにお得なのです。安くなったパーセンテージで考えるのではなく、カットされた金額で考える。数字のトリックを見破る30の方法、その14、安くなったパーセンテージではなく金額を見る。ある日の写真にこんなことが載っていました。本日限り 50% オフ。よくありませんか、こういう広告。こういう広告に限って商品の価格より得になっているパーセンテージの方が大きく記載されています。 50% オフを単純に考えればあんなということです。人に対象ではすごい安いので店側は大爆買いをしていると感じます。これは買わなきゃ損だ。衝動買いをしそうになります。しかしよく金額を見てみましょう。せいぜい100円の商品が50円になっていたりするのです。50円しか安くなっていません。100円から50円では安くなった印象が小さいので大きな印象になるために 50% オフと表現しています。故に値段の時で50円より得になっている時で 50% オフを大きく記載しています。じゃあ商品が消費者は激安になっていると勘違いして、100円の商品から50円はまだ激安はありません。50円しか安くなっていないからです。それより100万円の商品が99万円になっている方が激安です。1万円も安くなっているからです。たった 1% しか安くなっていませんが、安くなっている金額だけを見ると大きいです。パーセンテージで考えたら勘違いしてしまいます。どこが安くなったのかという事実をきちんと数字で見てみましょう。 50% オフで50円得するより 1% オフでいいから1万円安くなっている商品の方がはるかに激安です。 50% オフという言葉に踊らせないようにする。数字のトリックを見破る30の方法、その15、実績だけを見ていると騙される。どこかの期間での実績者を考える。この商品は1万点の実績があります。よくある古代広告の例です。少し大げさに書かれている広告は素人の消費者でもあります。しかし1万点の実績という数字を見るとやはりそれなりに良い商品なのだろうと考え直してしまいます。しかしちょっと待ってください。実績というのはどのくらいの期間における実績なのかということを考慮させていませんか。古代広告のないことはどのくらいの期間のことが明確に記載されていないことです。書き忘れているのではなく、わざと書いていません。その商品がどのくらいの期間にわたって得た実績なのかを計算に入れて事実を見なければ現実は見えてきません。私たちは1万点の実績という広告を見るとすごい実績だという印象を受けます。一つ例があります。1万点の実績というのはもし過去50年間で1万点の実績のことだとすればどうでしょうか。過去50年で1万点ということは1年間の実績は200点の実績になります。1万点割る50年イコール1年で得た数200点、1年は365日ですから200点の365日であります。すると1日で得た数が分かります。200点割る365日イコール1日で得た数 0.5 点、ほらそうすれば現実が見えてきます。1日にたった1点で得た売れない商品ということが分かります。1日1つ売れないというデータは大したことはありません。対して人気のない商品だという本当の現実が分かりますね。実績はどれくらいの期間の実績なのかという部分をきちんと考えましょう。曖昧なことを使っている場合は無視して結構です。しないではまずいからあえて伏せています。店側は少しでも消費者に大きな価格を与えようと数字のトリックを確認します。過去50年で1万点の実績と正直に言わず1万点の実績とだけ表現します。大きな数字を見た消費者の気持ちが高いプレイアップにつながる仕組みです。実績だけを見ていると騙されます。商品を購入するときはどれくらいの期間での実績かをきちんと考える習慣を持ちましょう。どれくらいの期間での販売実績なのかを考慮に入れる。数字のトリックを見合う30の方法、その16、英語の結果は仕事の結果ではない。英語の世界的視点、トイックはあなたもご存知のことでしょう。10点から990点までの範囲でスコアを表示し、自転車の英語の実力を正確に表現できる試験です。就職試験の際もトイックのスコアが高い方が有利と言われます。事実、社会人であなたから見てもトイックのスコアが高い方が確かに有利になると感じます。さて、ここで問題です。これも数字のトイックの一つです。PDIC スコア18点の人と PDIC スコア300点の人があります。どちらが仕事ができる人でしょうか。おそらくあなたは PDIC スコア18点を選んだのではないでしょうか。正解はわからないです。引っ掛け問題のようで申し訳ございません。私も最初、この問題に引っ掛かった処理です。PDIC スコア18点は英語の実力であって、仕事がどれくらいできるかどうかを評価するべきではありません。正解はわからない。そこに PDIC スコア800点の社員が入ってきました。800点というと結構な実力です。トイック800点もあるならきっと仕事できる人に違いない。私も他の社員もそう思っていました。トイックの数字だけを見て判断してしまいました。しかし現実を見て驚きました。彼は英語ができるけど仕事ができない人だったのです。朝日社長がやや眠りを差します。退任出席しても発言が多くまず眠りをします。仕事をお願いしても技術を学べず間違いも多いです。そんなある日仕事上で大きな失敗をしてしまい問題になったことがありました。彼は自分から責任を取って仕事を辞めてしまいました。全て実話です。私はこの経験を通して英語ができるかどうかや仕事ができるかは限らないという当たり前の事実に気づきました。トイック900点でも全く英語を使用しない人がいませんね。トイック900点でも生かせる人がそうでない人があります。たとえ英語の授業でも仕事が全くできなければ0点です。現実ではトイックの結果ではなく仕事の結果で評価されます。現実はそうです。仕事に自信があっても英語に自信がなければ通訳を通して仕事のために表現します。それで十分通用している現実があります。日本のある会社の社長がアメリカの会社の社長と話し合うときどうしているでしょうか。多少英語ができる社長でも通訳を通して会話しているはずです。たとえ少々語学に自信がある社長だとしても仕事の間違いが大きな損失につながるため英語ができても専門家になりません。仕事のできる大統領は語学に反応でしょうか。いえ、この国の大統領と話し合うとき現実では通訳を通して話をします。たとえ語学の時でも語学は語学の専門家になって通訳にお願いしています。大統領は会談そのものに集中するはずです。仕事ができる人と仕事のために集中します。英語は一つの教科になりますが、英語ができる方は仕事に直結するわけではありません。英語力が直結する仕事は通訳かと思いやすくないです。日本ではコンビニで働かない個人もいますが、日本語が話せる方はそれだけで価値を重ねているでしょうか。語学ができて当たり前と思います。語学ができるだけで店長や社長になるという現実はありません。しかし語学ができなくても仕事ができれば店長や社長になるという現実はあります。英語力は一つのバロメーターになりますが、仕事ができるかを正確に表現ができません。語学ができるかできないかより仕事ができるかできないかです。仕事ができれば語学に少々自信なくても必ず昇進できます。大手メーカーから学習関係ではやたら教育の高得点を強調します。教育のスコアがあれば年収持ちもあり、9点満点幸せになり、全てがうまくいくかのように思わせます。たくさんの人たちに英語を勉強させるように仕事で英語教材の売り上げを増そうとしています。教育の数字が全てを表現しているわけではない現実に気づくことです。英語のスコアは仕事ができる数字ではない事実に気づく。数字のトリックを見破る30の方法、その17、お金も仕事ケチである。お金も仕事ケチです。 どの世界、どの商品も共通する真理です。決勝ということがあるかとはいえ、マイナスを想像していないでしょうか。実は、プラスです。ケチとは、一つの商品から金額以上の価値を引き出す行為と言い換えることができます。3万円の高級な洋服を買い、5年間使い続けます。まだ、使えると言って、ボロボロになっても新しい洋服に手を出さず使い続けます。これはどういうことかというと、一つの商品から金額以上の価値を引き出す行為をしています。3万円は確かに高額ですが、5年も使えば元は取れています。いえ、元以上の価値が取れています。これだけ決勝ということです。一つの商品から金額以上の価値を引き出す習慣があれば必ずお金持ちになります。無駄な出費なり少ない金額で多くの価値を手に入れるからです。決勝ということの響きが悪いかとはいえ、いけないことではありません。それこそお金持ちになる道であり、プラスの習慣なのです。徹底的にケチになる。数字のトリックを見破る30の方法、その18、どんなに安くても価値を感じないところにお金を使わない。100万円の相談をします。すごいな、100万円の相談が高級に違いない。単純にそう思います。確かに車の興味がある人には100万円の相談に価値を感じることでしょう。しかし、そもそも車の興味がない人にはどうでしょうか。誤認しかありません。価値としては0円です。いえ、0円でも欲しません。100万円の相談があったとしても、そもそも車の興味がない人にはむしろ誤認しかありません。車の興味がある人には100万円の相談。車の興味がない人には0円の相談。どちらも同じそうです。しかし、本人の感じ方によって値段がどういうことが変わってきます。不思議です。値段は当てないようなものです。本当の値段は本人の価値によって決まります。本人の価値があると思えば値段もあります。本人にとって価値がないと思えば0円です。大切なことは高額商品が高い価値を表現しているのではないということです。需要と供給によって決まった一般市場が決めた価値です。本当に気にしなければならないのは市場の価値ではなくあなたの価値観です。お金持ちは価値を感じない商品に一切お金を使いません。大安売り、バーゲン、セール、キャンペーンなどそんなことは全て決まります。必要な価値があると思えば高額でも買います。必要な価値がないと思えば0円でも買いません。そもそも商品の価値はあなたが決めるものなのです。どんなに安くても価値を感じない商品は無数。数字のトリックを見合う30の方法、その19、世の中に本当の無料ではない。フリーペーパーは無料で見られるです。就職案内や飲み案内のフリーペーパーは皆さんもよくご存知のことでしょう。町のいたところにおいたり無料で入手できます。就職に困っている人ですが、当然お金に困っています。お金に困っている人ですが、無料の就職案内があれば喜んで取りします。この無料雑誌ですが、会社の人からで完全に会社さんで作成しているのでしょうか。いえ、そうではありません。きちんと存在で広告雑誌のする広告料金で雑誌を作成しています。雑誌の中には資金であるスポンサーの広告が出ます。無料で手に入る雑誌を喜んで手にして、それを出すものや広告も一緒に見せてしまい、商品のイメージがあります。デパートでその商品を見たことがある。気になっていた。買ってみようという流れになり、商品を購入してしまいます。その商品を買った方がフリーペーパーの料金と思ってください。無料のようですが、本当に無料ではありません。ソンサーは広告を出せば、キャッシュアウトよりキャッシュの方が大きいことを計算に入れています。ソンサーは自社の商品の売り上げを上げるために無料のフリーペーパーにお金を払って広告を載せてもらいます。無料で手にして読んだ読者が広告を見て、そのソンサーの商品を購入して、ソンサーのところにお金が戻っています。いえ、むしろソンサーは広告で支払った以上の現金を回収しています。故に利益を上げることができています。一方、私たちは無料でデータを手にしているように感じます。しかし、その実態は目にしてしまった広告に洗脳され、商品を購入することにお金を払います。そのお金が無料メディアを特殊にしているのです。私たちは無料で手に入れているようで、別の商品に対して知らないお金を払っています。世の中に本当の無料メディアはないのです。無料メディアは本当は無料でないことに気づく。数字のトリックを見合う30のことを、その10、給料を安くなら、あなたに気を引き締ませる機会を与える。私がお金について欲しいことで見つけたかというと、給料を安い当時は給料が安くて正しいことに毎月なりでした。初めに親が就職以外でもらった100万円がどんどん減っていったのです。私になるのは給料が安いだと思っていました。しかし、私の生活が続けば、いざ貯金の底がつきます。黒字にするために、手伝いの生活費は全てに、超過大を生むようなお金の使い方を考えました。いろんな本を読んだり、親からお金の管理について学んだり、友人の生活を参考にしたりです。なぜお金がたまらないのだろうか。なぜいつの間にかお金が消えているのだろうか。当時は生活が買っていたので、必死になってお金を勉強しました。真剣に考えて自分の生活を振り返ります。すると、お金の管理能力のなさが有限に行きます。無駄にお金を使っていることがあると、損失したりの仕組みについて、お金の取り扱いに注意するようになりました。お金の管理能力が優れている人は、給料が少なくても赤字になりません。10万円者は給料がなくても10万円内で生活をやりくりできます。少ないお金が少ないように知恵を使って生活を調整することができるからです。お金が少なくてもお金の管理能力が上回っていれば、必ずやりくりできます。食費を減らすためにはどうすればいいか。交通費を減らすためにはどうすればいいか。交際費を減らすためにはどうすればいいか。さらには、固定費や家賃を減らすためにはどうすればいいのか。そんなことまで考えています。どうせは黒字にできるか勉強するのです。新人時代給料が少ないのはお金の勉強のためにお金を売買していると思ってください。学校で勉強するためにお金を払うようにお金を勉強するために社会に対してお金を払います。社会は怖い先生です。お金を勉強しない生徒からは厳しい態度で接しています。しかし、きちんと勉強できれば厳しい先生もあっと言わせることができます。元々給料が少ないのはすでに社会に対して授業料を支払い転職されている状態だと思ってください。実はあなたはたくさんの学ぶ機会を与えられています。学校に授業料を払っても学校を去れば意味がありませんね。同じように社会にお金を払ってもその勉強をしないのでしっかりしないと元は取れません。給料が安い新人ほどお金の勉強給料ですが、授業料を給料から転職されます。その代わりお金を苦労することで金銭感覚を養う機会を与えられます。給料が安いのではありません。安いのは授業料を支払っているから給料が安く感じます。安い給料でどうせは生活をやりくりできるか必死になって考えましょう。お金について学ぶチャンスです。自分の生活が上がっているのですが、手を出す食費、交通費、光熱費を削るための知恵を出しましょう。知恵が身につけば、あなたは一生役立つお金の知識を身につけることができるのです。給料が安くなるようにお金を勉強する。数字のトリックを見破る30のことを、その11、運動に反映されている有料物件は客室である。不動産の運動には、一条件がよく、手間もよく、その上安い物件が反映されています。いわゆる有料物件です。条件のいい物件の私たちは、つい足を止めてしまいますね。そういう物件が反映されている場合なら、しかし、大抵の場合、運動に反映されている物件が最も良い物件です。店内に入っても、それ以上の有料物件は絶対ないとは言いませんが、なかなか見られません。なぜそうしているのかというと、客寄せのために使っているのです。店の前を行く人の有料物件の店内、この不動産屋は安いぞ。他の前に違いない。覗いてみようと思わせます。たくさんのお客さんの運動が店内に引き寄せるために、一番の有料物件の運動に反映しています。客室の判断は気をつける。数字のトリックを見合う30のこと、その12、節約のために実現が一番とは考えない。お金の使い方が上手になっていると、お金のことだけでなく、時間のことまで考えられるようになります。どういうことかというと、時間のお金になるということです。例えば、食費を節約するために実用するとします。節約のためにするよく聞く話です。朝の1時間を使ってご飯を炊いて料理して朝ご飯を食べます。夕食も同じです。さすがに昼は仕事がありますから、コンビニで済ますとしましょう。朝と夜で実用のために2時間を必要とします。実用するに時間がかかりますが、節約効果はないですね。その結果、1日食費が1000円節約できるとします。単純に1ヶ月続けば3万円になります。素晴らしい節約ですね。しかしです。朝コンビニでさっと済ませ、時間に余裕があり、1日の仕事を2時間増やしたとします。時給が1000円とすれば、1日1時間で2000円の余裕に稼げます。単純に1ヶ月続けば6万円になります。親節約のために実用しないほうが稼ぎが良くなってしまいます。もちろん実際は食事内容を金額健康状態まで考慮する必要があるので、こう単純な話ではありません。しかし一つの例としては参考になるのではないでしょうか。私の場合、節約のために実は実用していません。節約のために実用するために勉強したり仕事をしたり都合が稼ぎが増えてしまうのです。節約のために実用という常識を覆すようですが、実として存在するのです。実しないことの利益を計算してみる。数字のトリックを見合う30のこと、その13、購入後の利益の計算を忘れていませんか。車の購入は大金が必要です。100万円の車があるとします。税込み100万円の車があり、あなたは手持ち100万円があれば車を購入して運転することができるでしょうか。正解は運転できないです。100万円になって100万の車があれば問題ないと思います。あなたが購入しやすいのは維持費です。100万円の車を買って現金を使い出しても単純なガソリンを買うわけないので車を運転することができません。車を買えば維持費だからこそ考慮に入れていますが、代表的な例ではガソリンです。さらに場合によっては駐車料金も考慮に入れる必要があるでしょう。ガソリンや駐車料金も考慮すれば維持費はかなり金額になります。お金の仕事は品物の金額しかありません。しかし実際は購入後維持のお金が必要となるためいつの間にかお金が消えます。お金の資金は購入後の維持費まで考慮に入れます。維持費だけではありません。商品を処分するときのことまで考えます。処分するときには、いかがでしょうか、売り上げが高いのか、高いのか、という計算です。購入費、維持費、商品までしっかり計算をした上で安いかどうか、軽いかどうか数字のトリックを見破る30のこと、その14、金額が大きくなると金銭感覚が鈍くなる。ちょっとだけ待ってくださいよ。お客としてあなたが店員に利口をします。あなたはお店の常連客であり、店員ともなるのが嫌がらないです。いつも来てくださっているお客様だし、少しかいなら負けてもいいから。店員はどうやら少しかいなら負けてくれそうな姿勢です。店員が負けてもいいなら次のお客様を選んでほしいと言ってきました。あなたはどちらを選びました。1、1000円の商品の500円に負けてもらう。2、50万円の商品の49万円に負けてもらう。 あなたは、とっさに、良い1位を選んだのではないでしょうか。小さな金額のためお願いしやすく、500円分のお金もあるため、思わず1位を選びです。しかし、正解から申し上げますと、本当は2の方が得です。差し控えた金額を見てみましょう。まず、1位は500円しか安くなっていませんが、2位は1万円も安くなっています。50万円の商品の49万円では、あまり変化がないと感じますが、簡単に、ですから、金額の変化は大きいです。あまでしっかり確かめることです。人間の金銭感覚は金額が大きければ大きいほど簡単になります。あなたは、賢い消費者になるために、どうせ負けてもなら、50万円の商品の49万円にお願いします。数字の変化は小さくても、金額は大きいのです。金額が大きくなっても、数字の変化をしっかり確認する。数字のトリックを見破る30の方法、その25、試験結果の90点はほぼ100点と考えていい。私たちは小学生の頃から様々な種類のテストを受けてきました。入学試験、中間試験、期末試験、大学入試です。はたまた各種社会職のための試験です。ある試験を受けた結果90点を取ったとします。100点、90点分の間違いだと考えます。数字をありのまま見て確かにその通りです。100点を出し、残り10点を出る勉強をさらに重ねます。しかし、これは試験対策として賢い方法ではありません。試験の結果で90点を取ればほぼ100点のスコアを取ったと考えて構いません。大学入試や各種社会試験では合格点の 70% から 80% としています。もちろん試験の種類もよりますが、大体5倍になれるんです。試験の常識として100点は取れないように何問も用意しています。50点分は基本問題、40点分は応用問題、残り10点分は難問題、3段階の難度を大体こうした配分で分けています。基本問題だけでは合格点を取れません。応用問題をある程度正解することができて、かえって合格となります。難問とされる10点は教科書のページの端に小さい文字で書かれているような難問ですが、無視してもかまいません。その10点を埋めようとすると膨大な時間がかかりすぎます。故に90点を取れば完全に合格点であり、基本的に100点を取ったと考えてもいいのです。難問は捨ててかまいません。難問の10点を埋めさらに100点を目指そうとすると勉強量は急激に増加します。その勉強時間があるなら今までの復習のために使った方がより効果的なのです。90点を取れば100点と考える。数字のトリックを見破る30の方法、その26、喫煙者の24時間は禁煙者の24時間以下である。禁煙者の24時間と喫煙者の24時間、それぞれ質問量も異なります。喫煙者の24時間は禁煙者の24時間です。時間としては同じでもその時間内で行える仕事の量と質には大変な違いが出てきます。まず、日頃からタバコを吸う人はさらにお願いします。嫌な仕事に集中できなくなり、社内が禁煙ならやむなくタバコを吸うために喫煙室へ向かいます。当然ですが、タバコを吸っている時間は仕事が中断します。それだけでも禁煙者に遅れてしまいます。さらに忘れてないのがタバコを買うためです。タバコを買うためにお値段を通して考えると大変な金額になります。1日1箱400円とすれば1ヶ月で1万2000円。1年で14万4000円。もはや海外旅行ができる金額です。大きな出費なので生活も影響があります。タバコの体の悪いのは言うまでもありません。タバコは発汗性物質です。タバコを吸い過ぎると何になると言われています。タバコを吸う人はさらに少し自分が短くなります。社内を見ていると仕事ができる人は禁煙者が多いようです。タバコを吸わないのにやりがいも少なく気持ちが安定しています。必ずしもこの限りではありませんが一般的な傾向です。吸わないでやりがいなし、通貨に席を外し、余分なお金を使うという積み重ねはやはりマイナスでしかありません。よって、喫煙者の24時間は質問量も禁煙者の24時間以下となるのです。タバコを吸わないようにする。数字のトリックを見破る30の方法、その17、金銭感覚を養うためには1万円差し1万より1000円差し10万円の方がいい。金銭感覚を養うためにはできるだけお金と接する機会を増やすことです。ここまでお金でいいですから、お金を売る機会、さらに増やすだけで金銭感覚が養われます。例えば1万円です。1万円は1万円差し1万より1000円差し10万円のことをお勧めします。物理的にお金の量をしっかり確認できるからです。財布が軽くなったり重くなったりすることでお金の変化を他の投資で感じることができます。それが金銭感覚と変わります。私はいつも ATM でお金を引き出すときには1万円差しではなく1000円差しを両替して引き出します。1万円差しでは受付が自動販売機にあり、クールも感じます。1000円差しならほとんどの自動販売機で使えますから便利です。3万円も引き出せば1000円差しが30万になりますから、お財布はかなり増しになります。友人からはお財布、上積みで、大金が入っているの、と喜ばれます。しかし実際は1000円差しがないので、たくさんのように見えるだけです。物を購入するために上積み財布が薄くなる状態を感じることでお金が減っていることを体で感じることができます。大きな買い物をするとたくさんの1000円差しが財布からきます。ちょっと財布からパリ大学さんもいきます。そう思うことは肝心です。お金の再生を反省し、節制の精神を養います。1000円差し持つことでお金の支出の量が減ります。少し使っただけでたくさんの金を使ってしまったような感覚になり、お金の再生を抑制することがあります。1万円差し1枚より1000円差し10枚の方が金銭感覚が養われるのです。1万円差し1枚より1000円差し10枚で持つ。数字のトリックを見破る30の方法、その18、要は同じでも単位を変えてしまうだけで印象が変わってしまう。栄養分には健康維持に有効な成分、タウンが含まれているものがあります。タウンとは肝臓機能の向上、心臓機能の強化、コレステロールの排出を促進させる働きがあります。タウンは特に体温に豊富に含まれている成分です。食事以外のほとんどの成分に存在していることで生命の維持活動に有効な成分として知られています。人間の体重の要請で 20% のタウンで構成され、腸体に最も多く存在している胃酸の一つです。60キロの体重の腸から60グラムのタウン成分です。心臓、肺、肝臓、脳などあらゆる臓器や組織に植物していることから生命活動の維持に不可欠な成分として知られています。タウンの歌った栄養分の内臓にはタウン 1000mg 内臓と記載されているのをしばしば目にします。さて、ここからが本題です。次の2つのうちよりたくさん含まれていると感じるのはどちらでしょうか。1、タウン 1000mg 内臓。2、タウン 1g 内臓。おそらくほとんどの人が 1000mg を選んだのではないでしょうか。これが数字の面白さです。1000という桁数の多い数字を見るとたくさん含まれているような感じがします。しかし、実際はどちらも同じようです。1g は 1000mg のことですが、量は変わりません。ではなぜ 1000mg と重複するかというと、たくさん含まれている印象と効果が高い印象を与えるためです。当然、1g の内容より印象が強い 1000mg の内容と表現した方が振り上げが伸びてしまいます。量は同じでも単位を変えてしまうだけで、人に与える印象はこれほど変わってしまうのです。単位の違いに気をつける。数字のトリックを見破る30の方法、その19、人間は国のいい数字が好き。人間は国のいい数字が好きという傾向があります。国のいい数字の方が見た目もシンプルであり、覚えやすくなるからです。あなたの友人と待ち合わせの時間を話し合ったとき、国のいい時間を選んでしまうはずです。7時56分より8時15です。さて、国のいい数字の持ち方を査定する方法があります。商売における数字も国のいい数字にする方が売り上げは伸びる傾向があります。例えば、自動販売機に全く同じジュースが99円と100円という値段で売られていた場合、あなたはどちらを選びますか？100円のジュースの方が売り上げは伸びてしまいます。100円より99円の方が1円だけ安いのですが、100という数字を見るとすっきりした印象を持ちます。100という国だけで安心してしまうのは人間です。99という国の悪い数字は1円安いにもかかわらずすっきりした印象を持ちません。また、99円だと財布から小銭を出し、小銭を受け取るときも小銭が入っているため、小銭の出し入れが出なくなります。したがって、100という国の良い方を選んでしまいます。値段が高くなってしまうという恐ろしさ。これこそ数字の面白いところです。国のいい数字を査定、売り上げを伸ばす。数字のトリックを見破る30の方法、事実は同じでも表現の仕方を変えるだけで全く異なる印象を持ってしまうことがあります。事実を全く変えず印象をガラリと変えてしまうことは可能です。例えば、ある野球チームで5回戦って次のような成績を持つチームになりました。2勝3引き分け。2勝はしているものの、まだ負けではなく、しかし3回引き分けているという中途半端な成績です。強いとも弱いとも言えず、どちらの印象も妙なことですね。しかし、この数字のトリックを使って表現を変えると強いチームという印象へと早回りしてしまいます。5戦無敗。さあ、いかがでしょうか。無敗という言葉を使って負けたことがないことを強調するだけで強いチームと印象が変わってしまいました。成績や事実は全く変えていません。しかし、言葉の表現を変えるだけでこれほど印象が変わります。私たちは表現ではなく、言葉の意味や事実をありのまま見る癖をつけなければいけません。単に1時間配合という表現と単に1000ミリグラム配合という表現もまた同じです。単に1000ミリグラム配合の方がたくさん含まれている印象がありますが、どちらも同じようです。表現の内容を聞きしていると言葉を巧みに操った方向に流されます。時には金銭的に流される可能性があります。なぜかお金がならない。そう思ったら日常生活における数字についてチェックしましょう。どこかで流されたり、流されたり、勘違いをしている可能性があります。言葉ではなく、事実そのものをきちんと見て判断する癖をつけましょう。表現ではなく、事実そのものを見る。数字のトリックを見破る30の方法、まとめ。その1、数字のトリックに流されない賢い消費者になる。その2、安いかどうかより必要かどうかを考える。その3、4桁と2桁に流されず数字の変化はあまり確認する。その4、値段は試写購入して考える。その5、今まで第3図、見逃さないようにする。その6、ポイントの数字に流さないようにする。その7、必要性手段の順で買い物をする。その8、なぜウェイターが消費者になるのか数字で考えてみる。その9、クレジットカードより現金で買い物をする。その10、無料の先はまだ待っていることに気づく。その11、送料は当社の負担と言っても送料はお客さんが支払っていることに気づく。その12、電車のバイトアリとバイトで数字で計算して比べてみる。その13、安くなったパーセンテージで考えるのではなく、カットされた金額で考える。その14、50% オフということに心が どの会の期間でも販売実績なのかを考慮に入れる。その16、英語のスコアは仕事ができる数字ではない事実に気づく。その17、徹底的に決心になる。その18、どんなに安くても価値を感じない商品は無視する。その19、無料のメディアは本当は無料でないことに気づく。その20、給料を安さに上げるようにお金を勉強する。その21、客引きの判断には気をつける。その22、実施しない時の利益を計算してみる。その23、商品を購入した後の時期まで考慮に入れる。その14、金額が大きくなっても数字の変化をしっかり確認する。その15、90点を取れば100点と考える。その16、価格を下げないようにする。その17、1万円差し1万円差し10万円で持つ。その18、単位の違いに気をつける。その19、国の数字を使って売り上げを伸ばす。その30、表現ではなく事実そのものを見る。